茨城応援コーナーハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、美味しいグルメ情報など、
県内市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。
今日のハッピー茨城は日立市からの情報をお届けいたします。第25回青少年のための科学の祭典日立大会について萩谷さんにお話をお伺いします。萩谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ萩谷さん、なんと記念すべき25周年となる科学の祭典ということなんですが、その話も早く聞きたいところですが、まずはここで萩谷さん、ご挨拶お願いいたします。
年齢から言うと75歳になって、
はい、
50歳の頃からこの科学の祭典に関わってきました、
はい、
面白理科先生もやっておりますし、うん、子どもたちになんとかこの科学の面白さを伝えていけたらなと思いながら一人の実行員として活躍してます。
はい、萩谷さんのお話から本当にね、一人でも多く科学の魅力を伝えたいというこのねご挨拶だけでも伝わってきます。さあワクワクしてきました。改めまして、はい、記念すべき25周年となる科学の祭典の経緯や目玉について教えてください。
はい、青少年のための科学の祭典日立大会は2001年2001の2月に最初の大会を開催してから、コロナ禍でやむなくネット上に公開した2021年以外は途絶えることなく続けています。開始の発端は第1回大会の前年に2000年の12月、日立市池の川運動公園を会場に県単位の国の委託大会として青少年のための科学の祭典茨城大会2000が全国最後の大会として開かれたことにあります。この時の県大会は国内でも過去最大規模で行われ、113件の出展に2日間で市内すべての小中学生を含む約1万8000人の来場者がありました。この県大会終了後、主催した実行委員会はこの科学を楽しむ機運を茨城の子どもたちに定着させるため、この祭典を続けようと日立市から参加した県大会実行委員が中心となり、日立大会実行委員会が組織され現在に至っています。我々の日立大会の成功を参考に、現在県内では北茨城大会、日立中大会、六甲地区大会と広がりを見せて、全国的にも多くの大会を開催している県になっています。今年は日立大会が11月23日日曜日、 JR 日立駅前の日立シビックセンター全体を使って盛大に開催されます。
そうですか、
はい、
このね、今までの皆さんの思い、そしてね、今年は記念すべき25周年となる、そのような思いも伝わってきました、
はい、
さあ続いてなんですけれども、はい、この科学の祭典ワクドキ体験のこの実験工作というのが、まあ、目玉ともなっているようですけども、こちらについて教えていただけますか。
はい、一つ一つを全部お話しするというのも、あるいは特別にあるものを紹介するのもあれなんですけれども、
はい、
例年科学のものづくりを体験できる50ブースの前後の出展が出されています、
はい、
今年は52ブースの体験を用意して子どもたちを待っています、
はい、
公開時間は9時半から3時半までです。1ブース15分で回っても約24ブースしか回れません。まさに楽しみきれない規模の大会になります。祭典の当日どのように体験できるかは、私がお話しするよりも日立大会のホームページを ブース内容を紹介していますので、ぜひ科学の祭典日立で検索をしてみてください。
はい、わかりました。
また今年は25周年の記念大会となりますので、特別企画として身長127センチメートルの人間型ヒューマノイドロボットの二足歩行の実演を見ることができます。
はい、
人数は限られますが、観覧の子どもたちがロボット操縦を体験できますので、楽しみにお越しください。
今私の手元にありますパンフレットにその二足歩行ロボットの写真が載っておりまして、これを実際に見ることができるんですね。
そして操作ももしかしたらできるかもしれません。
うわ、いいですね。さあ、続いての特別企画としましては、
茨城 e スポーツリーグ2025も同時に開催します。
はい、
水戸市から福島県いわき市までの地域から集まった小学生、はい、大学生、そして企業のチームがぷよぷよあるいはストリートファイターの部門に分かれて腕を競います。
はい、
e スポーツの会場内にはスイカゲームや太鼓の達人など5つのゲームの体験コーナーも設置されます。52ブースの実験工作と合わせてぜひこちらもお楽しみください。
はい、萩谷さん、
はい、
最先端のね、時代を感じますよね。
そうですね、
25回目になりますと、このようなもう e スポーツというね、こういう形でも皆さんに楽しんでいただける、そのような今回祭典ですもんね。
そうですね、まあ、残念ながら私ちょっと詳しくないのでこれは皆さん来ていただいて、
はい、
体験していただくのが一番いいかなと思います。
もう1回目からの皆さんの力が集結して、この25回、もうね、ここに関しましてはね、行った方が分かるお楽しみということで、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。
はい、
さあ、他にもどのような楽しみ方があるんでしょうか。
日立市内の小中学生による科学研究の優秀作品50点が掲示されます。
はい、
そのうちの24点の作者によるミニプレゼンテーションも行われます。将来の科学者の卵たちが発表します。科学一色になりますので、これも人気のあるいは希望の多い企画です。
将来の科学者の卵たちが発表ということですね。そうしますと、こちら入場するのには料金かかりますか？
全然全て入場料、体験料は無料です。作品を作ればそれも持ち帰れますので、
はい、
ぜひ袋などお持ちになっていただけたらいいかなと思います。
うわ、これだけのことを楽しめて入場料、体験料無料とは、萩谷さん、嬉しい限りですね。
ありがとうございます。
はい、さあ、そしてその他にも大会当日に楽しめることがまだまだ終わりなんですね。
そうですね、解説書という解説集ですか、それを無料で配っております。残念ながら600名分ぐらいしかないので、早めに会場に来ていただけたらありがたいなと思います。それを見ると、
はい、
自分の家でも、
はい、
実験を再現できるかなと思いますので、
はい、
ぜひご利用いただけたら嬉しいです。
はい、大会当日先着600名の入場者に実験解説集を無料で お配りするということですので、ぜひぜひこちらの方も皆さん手に取ってもらいたいですね。
はい、
さあ、ここまでお話をお伺いいたしまして、この放送を聞いてくださっている皆さん、ここ六甲エリア、鹿島からは日立ちょっぴり遠く感じますが、
はい、
どのようにそちらにアクセスしたらよろしいでしょうか。
日立シビックセンターというのは日立駅前徒歩2分ぐらいの位置にあります。
はい、
列車で JR で来られても、あるいは車で来れば、近辺に多くの駐車場がありますので、
はい、
ぜひお越しいただけたらありがたいなと思います。
はい、ここね、六甲エリア、鹿島からも電車でもお車でもね、
はい、
皆さんに行っていただけるという場所、日立シビックセンターが会場となります。
はい、
さあ、最後に萩谷さん、このね、ハッピー茨城 ラジオ沖の皆さんに日立シビックセンターの PR を含めメッセージを届けてください。
はい、日立シビックセンターにはサクリエという科学館があります。4年前にリニューアルされ工夫された展示物が多数あります。事前にサクリエのホームページをご覧いただくと良いでしょう。大会当日は祭典の受付でお配りしているチラシがあれば、科学館とプラネタリウムが入場無料となります。この放送をお聞きになっている皆様は会場まで来るのに時間がかかるかもしれませんけれども、ぜひ9時半の公開開始までにお越しください。
はい、
科学の祭典日立大会は先ほどから話していますように、一人でも多くの子どもたちに参加してほしい、そういう理念のもとボランティアの実行委員によって25年間続けられています。科学や工作好きなお子さんはもちろんのこと、そうでないお子さんも絶対に楽しめる科学イベントですので、大勢の皆さんのお越しを実行委員一同お待ちしております。
改めまして、第25回青少年のための科学の祭典日立大会は11月23日日曜日、日立シビックセンターで行われます。時間は午前9時30分から午後3時30分、なんとなんと入場無料ということですね。
はい、
今日のハッピーバラキは第25回青少年のための科学の祭典日立大会について萩谷さんにお話をお伺いしました。萩谷さん、ありがとうございました。
はい、皆さん遠いけど来てください。
今日のハッピーバラキ、最後にお知らせがあります。令和7年度青少年のための科学の祭典六甲地区大会も行われます。今年は鉾田が会場、鉾田市立鉾田北中学校会場として11月30日日曜日、科学の祭典が行われます。こちらの方も入場無料です。日立大会、そして六甲地区大会、鉾田会場ともに足をお運びいただき、体験の風を起こしてください。